Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの件です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学大学院薬学系研究科講師の池谷雄二先生。その前編です。著書脳は何かと言い訳するにまつわる話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池谷雄二、1970年静岡県生まれ。東京大学大学院薬学系研究科講師、薬学博士、日本薬理学会学術評議員。2002年から2005年コロンビア大学生物化学講座客員研究員。1998年海馬の研究により東京大学大学院薬学系研究科で薬学博士号を取得。著書に進化しすぎた脳、記憶力を強くする最新脳科学が語る記憶の仕組みと鍛え方、糸井重里さんとの共著で海馬脳は疲れないなどがある。最新刊は少年社より出版の脳は何かと言い訳する、人は幸せになるようにできていた。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京大学大学院薬学系研究科講師、そして少年社より出版の脳は何かと言い訳する、人は幸せになるようにできていたの著者、池谷雄二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この本、脳科学エッセイとでも言うべき、そんな本なんですが、この本についてまずお伺いしていきたいんですけども、はい、この本、チャプターごとにこう脳は何かと記憶するとか何かと嘘をつくとか、あるいはこうタイトルの何かと言い訳するというような感じで、脳は何かとほにゃららというテーマで展開されているんですけど、
はい、
私自身はこう読ませていただいて、脳は何かとすごいなっていう感じがしまして、で、そういうことをこんなにも面白く書く力も、先生の力もすごいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
先生ご自身が、脳の特徴がよく現れてるなと思うような何かと何々っていうのはどういうところになるんですかね。
この本は全部で26章からなってるんですけれども、はい、この、全てが私気に入ってはいるんですが、この中で特に脳らしいなというのは11章の脳は何かと嘘をつくという、はい、
嘘をつく
章ですね。
これちょっとびっくりしますよね。
そうですね、この全ての章に何かと何々するっていう形になっているのは、その、つまり脳はほとんどの、機能が無意識の作用で、機能しているということを強調したかったというところがありまして、でこの章は嘘をつくというタイトルがついてますけれども、その無意識のうちに脳が嘘をついてしまって、でその嘘をついている脳に自分も騙されていて、それに気づいていないというのがニュアンスなんですね。
嘘って通常は、意識的にというか自分の中でコントロールしながら言うじゃないですか、
はい、
それがでも自らも騙されてしまう。これはどういうことなんですか。
そうですね、一番衝撃的な例は、これは20年くらい前の実験でようやく分かってきたんですけども、私たちにそもそも意思というものがあるんだろうかというところが疑われてきまして、で現代の脳科学ではその意思はないんじゃないか、つまり自由な意思、何かをしようと思って私たちは例えば歩いたりとか話したりとか、こう書いたりとか読んだりするんですけど、そういう意思すらも本当はなくて、脳が勝手に実行しているだけじゃないかというところもあるんですね。でもそういったことに私たち全く気づいてませんよね。
そうですね。
そういった意味でこう脳はこう 私たちがあたかも自分の意思で行っているように思わせているという意味で嘘をつくというタイトルがこの章についているんですね。
じゃあその私が自分の脳をコントロールしているのではないという感じになってくるんですか、それは。
そうですね、まあ、全てがそうかと言われるとあれなんですけども、はい、まあ、かなりの部分は脳が勝手に、うん、まあ、実行していて、うん、で私たちの意思心というのはどちらかというと後付けで、うん、なんと言いますかね、飾りだと、心は飾りだという研究者もいるんですけれども、はい、その例えばものを今私喋ってますけれども、この喋るというのも脳が本当は勝手に喋らせてるんだけれども、うん、あたかも自分の意思で喋ってたかのようにこ、うん、心の中には現れるような仕組みに脳がそもそもそういう作りになっているという、
ほうほうほう、
まあちょっとね、突然そういう話を言われてもこう、うん、ピンとこないというか今日疲れたような、はい、本当なのっていう感じなんですけども、いろいろ調べれば調べるほど、はい、どうもそれは間違いがないんじゃないかというところになってます。
なるほど。じゃあなんか、はい、こういう表現がどうかわかんないですけど、なんか驚かされてるという部分もあるんですかね。
そうですね、あの、まあ、操り人形のような形になってるんではないかということですね、
うんうん、なるほどね、はい、そうか、あのこの本のサブタイトルに、はい、その人は幸せになるようにできていた、これ、はい、びっくりマークとクエスチョンマーク付きなんですけど、つまるところ幸せになれる可能性っていうのはあるという認識なんですか。
そうですね、はい、そう思っております、はい、でそう信じたいですね、はい、私も、はい、
脳のどういうところからそういう考えになってくるんですかね。
はい、これもあの先ほどの嘘をつくということと関係するんですけれども、はい、つまり脳はですね、この後悔をしないような仕組みになってるんですね。
後悔をしない、
何かこう重要な人生の選択があった時に、うん、まあ、選んでしまった後にそれを選んだ以上はその自分の選択が正しかったんだというふうに思い、うんうん、込むようにうまくできてるんですよ。で、その、それが思い込みだとしかも気づかないような仕組みになっていて、ということはそのこれでよかったんだと思える、うんうん、これは幸せなことですよね。
そうですね。
そういう意味ではあの、まあ、幸せにできるように脳は出来上がってるのかなと、うん、そういう感じがいたします。
あ、なるほど。じゃあそれもデザインされてる部分の中の一つという、
はい、そういう、そういうことでございます。
あ、なるほどね。じゃあまあ、結果的にではあるけれども、やっぱりそれは幸せになれる可能性がかなり高い、
はい、
作りになってるんですね。
はい、
な
るほど。そうです、
はい、で、あの脳の凄さの、まあ、骨頂というか真骨頂というのはどの辺にあるとお考えですか。
あ、2つあるんですけれども、はい、まあ、1つはその特に人間の脳ですけれども、その曖昧性というですかね、うん、まあ、融通の利くコンピューターなんかは非常に正確無比であって、その、はい、逆に言うとまあ融通が効かないというところなんですけども、うんうん、人間の脳はかなり曖昧にこうものを捉えていて、うん、それゆえにですね、逆にものの本質に近づくことができるという、うん、ちょっと逆説的なんですけども、うんうん、そういうところがある点が一つ、はい、それから二つ目はですね、脳はコンピューターと違いまして自分自身を変化させることができるんですね、うん、自分自身で自分自身を変化させる、
はい、
自分を書き換えることができる、うんうん、これはあの可塑性と
可塑性
呼びますけれども、うん、可塑性ってちょっと難しい言葉ですよね、うん、はい、これはあの、まあ、要するに変わりうるということなんですね。で、変わったものが、うんうん、しばらくこう留まっている変わった状態がっていう、それは可塑性っていうんですけども、うん、まあ、脳に可塑性があるというのはこれは非常に重要なことではないかなというふうに思います、う
ん、なるほど。
記憶、学習、それから順応であるとか適応であるとか、うん、その要するに覚えたり慣れたりするっていうのは、うん、脳が変わるからそういう、まあ、できるということですよね。
あたかもこうプラスチックのようにこう柔軟に変わっていくみたいな。
そうなんです。あ、今すごくいいことをおっしゃったんですけども、はい、英語で可塑性のことをプラスティシティと言いまして、はい、これはプラスティックの同じ語源を持っているんですね、はいはい、
じゃあ本当にその形がいかようにでもなっていくぞという、
はい、そうなんです、
ことなんですね、はい、なるほど。ここが脳の真骨頂。
真骨頂です。またこう夢を与えてくれますよね。今のままじゃなくてまだ変化できるんだという意味で。Let's get knowledge with fun.
さて先生のご専門は、まあ、脳の中でも特に海馬と言われる部分で、まあ、本の中にもその海馬に関する記述がいろいろと書かれているんですけども、そもそもこの海馬、まあ、海の馬と書きますけど、海馬って何なんですか。
はい、あ、海馬はですね、はい、脳の一部分の、まあ、ほんのに本当にこう小さな脳の場所を表しております、う
ん、はい、大きさ的にはどのぐらいなんですか。
大きさはですね、例えばですね、皆さんのこの小指をパンと立てていただいて、はい、
手の小指、
それを、はいはい、少しこう曲げて、うん、 いただくんですね、湾曲させると、はい、でちょうどそのよりも少し小さいくらいの大きさですから、うん、長さ 2,3 センチで幅が1センチないかっていうくらいの大きさですね、う
ん
う
ん、じゃあなんか本当になんか小さめのかりんとうとかな
そうですね、まあ、おっしゃる通りですね、
はい、そういう印象、はい、でもそんな小さいやつなのにこいつは重要なやつ、はい、ということなんですか。
そうなんです。それが分かりましたのが今から53年前、1953年なんですけれども、うんうん、はい、ですね、アメリカでですね、その、まあ、海馬を摘出手術するという、うん、まあ、要するに取り除いてしまうと外科的に、うん、という手術が行われました、はい、で患者はですね、転換を患ってまして、うん、その転換が海馬から始まってるんじゃないかということで、うん、まあ、今ではとても考えられないんですけども、だったら海馬出し取っちゃえばいいじゃないかという、うん、理論に基づきまして海馬取り出してみたんですね、はい、で転換は確かに良くなったんですが、はい、当時は全く思いがけない症状が出てきまして、それはですね、記憶力が失われてしまうんです、はい、海馬を取り出すと。ほうほう、これは面白いところで、知能は正常に保たれてるんですね。その患者も IQ は110を超えてましたから、
う
ん、相当な方ですね、うん、手術の後海馬がなくてもそのくらいあったということなんですけれども、うん、はい、でただです、記憶力がなくなる、記憶ではなくて記憶力です。つまり全くものを覚えられなくなってしまったと。
ああ、じゃあ今までのことは、まあ、分かってたりするけども。
そうなんです、昔の、大統領の名前とかタレントの名前とかすぐ出てきますし、はいはい、言葉も正常に話せますし、その場限りにおいては論理性においては全く正常なんですが、うん、その手術以降あった人、もしくは、読んだ本、見たテレビ、それから、ですね、引っ越してしまったんですけど、うん、彼は、そしたらこう家に帰れなくなってしまうとか、そういう全く新しいことが情報が脳に留めることができなくなってしまったという、そういった症状が現れまして、うん、なるほど、海馬というのは記憶を脳に留めるために重要な部位なんだというのが分かったという、うん、そういう経緯があります。
なるほど、記憶力、まあ、物を覚える力というのがその海馬に宿っているというか、はい、海馬があの重要な役割をしているということなんですね。
はい、そういうことです。
なるほど、なるほど。そうすると、でも今その記憶力ではあるけども記憶するとこではないんだというようなおっしゃい方しましたけども、これはどういうこと。
記憶の保存場所ではないということですね、はい、ですからおそらくですが、私たちが普段感じている例えば味であるとか見たものであるとか耳で聞いたこと、うんうん、そういった外から入ってくる情報は、うん、一旦脳の海馬というその小さな部位に集まってきて、うん、でその中で海馬がですね、まあ、審判のようにですね、うん、この情報は取っとこう、この情報は捨ててしまえというふうにこうふるいのように仕分けをしていると、うん、そういう場所なんじゃないかと思うわけですね。で海馬のふるいに引っかかったものがその脳の別の場所で保管されていくという形を取っているようです、
は
い、
なるほど。でも記憶力、はい、ということで言うと、まあ、かなりこう日常的な部分でも気になる方も多いと思います、はい、まあ、例えば度忘れだとか、はい、物覚えがどうとかっていう話になってくると、やっぱり当然記憶力の部位だと思うんですけど、はい、そうなるとその辺が、例えばね、私自身もそうなんですけど、非常に度忘れが激しい、はい、昔のことよく忘れるな、四十も超えてみたいな感じになってくるんですけど、はい、そういうのはその海馬そのものがどうということなんですか。
度忘れの場合はですね、すで、はい、に覚えている記憶を引き出すかどうかの問題ですね、うんうん、それは会話は実は関係がないんですね。
ああ、なるほど、そうか、今まで記憶しているどっかに保存されているものを引っ張り出してこれるかどうかの作業。
そうです、はい、うんうん、でちなみにですね、今せっかく度忘れの話が出ましたけれども、はい、度忘れというのは年を取ったから増えるというのはどうも科学的には正しくないんじゃないかと言われているんです。
よくでも年を取ると物忘れが激しくてなんて話はよくありますよね。
はい、はい、今認知症という病気なので、うん、そういう、まあ、いわゆる病気になった場合には確かにかなり激しくなるんですけども、うんうん、そうではない限りはそこまで度忘れというのは多くはならないと言われています
。ただ経験的にやっぱりなんか物忘れ激しくなってるような気がするなっていうのは、それはどういうことなんですかね。
おそらくですね、はい、それは社会的通念として、はい、まあ、この常識として、はい、年を取ったら、度忘れが増えるっていうふうにこう聞いてるからだと思うんですね、
うんうん、なんとなくこう脳細胞が例えばなんか死んじゃってるとかそういうような言われ方もするじゃないですか。
そうですね、はい、で実際にですね、子供をもし近くにこう、はい、いらっしゃる方いたらよく観察 察してみていただきたいんですけれども、うん、子どもでもかなりの度忘れをしてるんですね。
あ、そうですか。
まあ、よく物を置き忘れてしまったりとか、こう忘れ物をしてきてしまったりとか、はいはい、そういう度忘れなんては子どもはものすごく多いんですよ、うん、ただ面白いことはその時にやっぱり子どもはですね、うん、あ年取ったなとか思わない
ですね。なるほど。
健全なんですね。忘れちゃったら忘れちゃってもしょうがないと。で実はあの度忘れの数っていうのはそんな年を取ったら増えるとかそういう類のものではないんですね。ただ大人の場合はこう気になるんですよね。
なるほど。
度忘れをすると、はいはい、年のせいかな昔はそんなはずじゃなかったのにっていうのが一点、うん、あともう一つあと時間の流れ、
はい、
子供の方がやっぱり時間がゆっくり流れてますよね、うん、3日後の運動会なんて未来ずっと先のような気がしたけども、うん、今3日後の締め切りなんてすぐ来てしまいますから、はい、そういう意味で最近度忘れが増えたなというのは、うん、この単に時間が早く流れてて、うん、それで度忘れの頻度が感覚的に多くなったような気がするというところはあるかと思います。
なるほど。じゃあその度忘れ、はい、物忘れしてる、まあ、割合というかそのパーセンテージは、まあ、そんなには大きく変わってないんだろうと子供の頃から、
はい、
でも昔はそうじゃなかったはずなのにと思うのは実はそうでもないっていうことなんですかね。
そういうふうに徐々に考えられつつあります。
そうですか、はい、じゃあ、まあ、くよくよしなければいいっていう、
そうです。健全に生活した方が楽しいですからね。
あ、なるほど。でもなんかやっぱり気になるっていうのは気になっちゃうというのは なんとなく物を忘れるっていうことになんかちょっと罪悪感的な部分も感じたりするっていう部分があると思うんですけど、
はい、
それはどうやってマネジメントしていけばいいんですかね。
と忘れた方がいい記憶もあると思うんですけど、うん、忘れるようにそもそも脳はできているわけですね、うん、まあ、全てのものは当然こう覚えきれませんし、はい、記憶っていうのはその正確なものではないですし、うん、ですからもともと忘れるもんだというふうに考えていただいて、うん、それを補うために例えばメモであったりコンピューターのにこう覚えてもらったりというそういう脳の使い方っていうのは多分正しくて忘れたということをこう罪悪感であったりもしくは恐怖感を覚えたりとか、うん、そういったことをまず、やめていただくというのが、まあ、健全な脳の付き合い方だと思います、
うん、なるほど。じゃあ脳の中で全てをまかない切ろうというのではなくて、まあ、いろんなところに頼ってもいいんだよと。
そうですね、そういうことですね。
なるほど、はい、でもやっぱりなんとなく覚えてた方がいいことも多かったりするわけで、
はい、
まあ、そのためにもやっぱり海馬っていうのは当然重要な役割になってくると思うんですけど、
はい、そういうことです、
はいはい、その海馬をそのフルにというかですね、もうより使えるようにするためにはなんかこうコツみたいなことはあるんですか。
は
い、
普段から海馬は基本的にはフルには活動しているんですが、はい、より効率よく使うという方法は確かにありまして、うん、
効率よく、はい、
それはですね、うん、ちょっと専門用語で申し訳ないんですけど、はい、シーター波という脳波があります。
シーター波、
はい、脳波というと、まあ、アルファ波とかベータ波などが有名なんですけれども、うん、
はい、なんかアルファ波とかねかなりよく聞きますよね、
はい、
リラックスしてる時にどうのこうのみたいな、
はい、はい、そうなんです。そういうのとは違いまして、シーター波というのはですね海馬から出るんですね。
ほうほう。
で、まあ、いつでも出てるというわけではないんですけれども、そのシーター波が出てる状態というのは海馬がものすごく効率よく働くことが分かっていまして、その時に入ってきた情報というのは比較的脳にとどまりやすいことが分かっています。
記憶がしやすい状態になってる、
一見記憶力が高まっているという状況ですね。
あ、じゃあそのシーター波が出てるような状況にすればいいんですね。
そうなんです。で、問題はじゃあどうすればシーター波が出るかという話です
ね。
2つあるんですけども、はい、1つは、物事に興味を持つということなんですね。まあ、何か新しいことを聞いたときにですね、はい、ふーん、そうなの、だからっていう、こう、冷めたような感情でいるよりも、うんうん、何、それ、次どうなるんだろうっていう、こう、前向きな姿勢で興味を持つとですね、うんうん、そうするとですね、シーター波が出ています、その状態では脳から、うんうん、はい。で、そういったものはやはり覚えやすい。それはなんとなく経験的にも、
うん、そうですね、いいと思います。やっぱ好きなものはね、やっぱよく覚えてるしっていう部分ですよね、はい、
そういうことですね、はい、から2点目はですね、はい、これもまた不思議なんですけども、はい、歩くと出るんですね。
歩く、
はい、
あの物理的にこう歩行するとということですか。
はい、そうなんです、はい、でこれはどういうことかと言いますと、まあ、動物実験でかなり分かってきたんですけれども、はい、どうも場所を移動するということですね、うんうんうん、今いる場所から次の場所に移る。そうするとですね、海馬は実はその場所をモニターするシステムでもありまして、うんうん、今自分がどこにいるかというのを把握するんですね、うんうん
はい、
でその場所が移動すると、まあ、自然とシーター波が出ることが分かってるんです。そういう状態というのは、かなり海馬が効率よく働いて いまして、まあ、そういう意味では歩いていただく、まあ、歩かなくて もう車自転車の運転でも、うん、まあ、電車の通勤でもいいと思うんですけども、うんうん、そういった場所、まあ、旅行とかも含めて、うん、出張も含めて、うんうん、そういうのはあの海馬をよく活性化させることが分かっています。
なるほど。なんか勉強というとやっぱり勉、ね、机に座ってこう一心不乱に同じ場所で暗記しようっていうようなスタイルがあるかと思いますが、それはあんまり効率よくないかもしれない。
そうですね、あの実際に私の経験でもそうなんですけれども、はい、何かこうアイデアを絞らなきゃいけない。私、うん、あの研究生活でやっぱりアイデアってのは大切なんですけど、はい、そういう時にですね、うん、こうモニターの前に向かってデスクに向かってですね、うん、一生懸命こうアイデアを絞ろうとしてもやっぱり出てこないものは出てこないんですけども、うん、でそれだけ考えても出てこなかったものがふとですねちょっとこう廊下を歩いたりとか、うん、キャンパス内を歩いたりとかその外を歩いてたりとかする時にふと思いついたりするんですね、うん、そういうのもその歩行によるシータ波の効果ではないかなという、
なるほどね、
ような、印象を私は持っていますけど。
なるほどなるほど、はい、じゃあその好奇心を持つそれから歩行する、はい、これでかなり会話は刺激されるぞということなんですね。わかりました。じゃあちょっと受験生なんかにとってもこれは、かなり大きなヒントになるかもしれないですね。
そうですね、う
ん、はい、興味を持って歩きながらちょっと覚えるといいかもしれないよ、
はい、
ということです。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京大学大学院薬学系研究科講師の池谷雄二先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。